主は今招いて言われます。我が主をたたえよ。我らの救いの神は日々私たちを担ってくださる。我らの神は救いの神、我が主は死から逃れさせてくださる神。唱詠賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を共に賛美しましょう。皆様お立ちください。そのままで賛美します。賛美歌208番、主なる神よ夜は去りぬ。賛美歌208番を共に賛美いたしましょう。皆様お座りください。それでは司会者がお祈りをさせていただきます。お祈りします。主ご自身があなたに先立っていき、あなたと共におられる。主はあなたを置き去りにすることも見捨てることもない。恐れてはならない、おののいてはならない。愛する 父なる神様、今朝もこうして私たち一人一人を、時間場所は違う方もおられますが、それぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝をいたします。過る週、歩んできた一週間を振り返ったときに、人と自分を比べてしまい落ち込んだことはなかったでしょうか。また眠れぬ夜を過ごした方もあるのではないでしょうか。しかし主よ、あなたは私の喜びです。私から決して離れることのないお方です。喜びを限りなく流し出す泉です。たとえ私の目には今の状況が最悪のように映っていても、解決策がなく進むべき方向がわからない時でも、あなたが私の右の手をつかんで一緒にいてくださることに変わりはありません。決して変わることのないあなたの愛のゆえに、与えられた一日一日をしっかりと足を据えて生きていくことができますように、自分にできるすべてを行ってしまったなら、あとは主の臨在の中で元気を取り戻しつつ、あなたを信頼し焦らずにじっと待つことができますように、たとえ混乱のただ中にいても心に平安を持つことができますように、そしていつも主が耳を傾け心を配ってくださっていることを忘れず、祈りの中で心を注ぎ出すことができますように、苦しむときそこにある助けである主に頼ることができますように、主はあなたを置き去りにすることも見捨てることもない、恐れてはならない、おののいてはならない。どうぞこの礼拝で奉仕される説教者と各奉仕者を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたのご栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは引き続いて主の祈りです。賛美歌93:5-A、 主の祈り A、 賛美歌93:5-A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続きまして詩編を購読します。今朝の詩編は詩編103:1-22、旧約聖書の922ページになります。旧約聖書の922ページ、詩編103:1-22です。司会者が一節をお読みします。 会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編103編1節から22節を購読します。ダビデの詩。私の魂よ、主を讃えよ。私の内なるすべてのものよ、その聖なる名を讃えよ。
私の魂よ、主を讃えよ。そのすべての計らいを忘れるな。
主はあなたの過ちをすべて許し、あなたの病をすべて癒す方。
あなたの命を墓からあがない、あなたに慈しみと憐れみの冠をかぶせる方。
あなたの望みを良きもので満たす方。こうしてあなたの若さがわしのように新しくよみがえる。
主は虐げられているすべてのもののために正義と公正を行う。
主はご自分の道をモーセに、御業をイスラエルの子らに知らせた。
主は憐れみ深く、恵みに満ち、怒るに遅く、慈しみに富む。
永遠に争い続けることなく、とこしえに怒り続けることもない。
私たちを罪に応じてあしらうことなく、過ちに従って報いることもない。
天が地よりも高いように、主の慈しみは主を恐れる者をはるかにしのぐ。
東が西から遠いように、主は私たちの背きの罪を遠ざける。
父が子らに憐れみをもたらすように、主を恐れる者らに憐れみをもたらす。
主は私たちが作られた様を知り、私たちが塵に過ぎないことを覚えておられる。
人の日々は草のよう、野の花のように咲くのみ。
風がそこを吹き抜ければ消え失せ、生えている場所ももはやそれを知らない。
しかし主の慈しみは古から常しえまで主を恐れる者の上にあり、その義は子らの子に。
その契約を守る者に、その諭しを心に留めて行う者に及ぶ。
主は天に王座を据え、その王権はすべてを治める。
御使いたちよ、御言葉を行う力ある勇士たちよ、主を讃えよ。御言葉の声に聞き従うために。
主の万軍よ、主に仕え、御旨を行う者たちよ、主を讃えよ。
主の作られたすべてのものよ、主を讃えよ。主の治めるすべての場所で、私の魂よ、主を讃えよ。
アーメン。それでは続きまして会衆祈祷です。それでは初めに西村さんにお祈りを捧げていただきます。
もし私が安息日に出歩かず、私の聖なる日に自分の楽しみを控え、安息日を喜びと呼び、主の誠実を尊われる日と呼んで、それを尊び、自分の仕事をせず、楽しみを求めず、言葉を慎むなら、その時あなたは主を喜びとする。私はあなたを地の高きところに登らせ、あなたの先祖ヤコブの創造つく地を享受させる。主の口がこう語られた。愛します天の父なる神様、今日のこの美しき尊き日をありがとうございます。神様、それぞれこの1週間を終え、この愛する中央教会に集わせていただきましたことを心から感謝いたします。いろいろな思いが交錯した日、あるいは祈った日、祈れなかった日、 それぞれの生かされている立場での一週間があったかと思いますが、このように今主の御言葉を聞く機会を与えられていますことを心から感謝いたします。今一度救われた時の喜びに立ち返り、またあなたがどんなに私たち一人一人を愛してくださっているかをもう一度思い起こし、今から語られるメッセージに耳を傾ける、心を傾ける、どうぞ柔らかい心をあなたが与えてくださいますようによろしくお願いいたします。どうぞそれぞれのこれからの日々の歩みに必要な御言葉をあなたが与えてくださいますようによろしくお願いいたします。また今日建てられております西名智子先生をあなたが大いに用いて恵んで、自由に語らせてくださいますようによろしくお願いいたします。また聞く側にある私たちの心をまず整えてくださいますようによろしくお願いいたします。また、世界では争いが絶えません。そのことに対して慣れてしまうのではなく、日々主に祈ること、またすぐそばにいる悩んでいる方、病んでいる方のために祈る心を私どもに与えてくださいますようによろしくお願いいたします。平和に対する思いも本当にあなたが授けてくださいますようによろしくお願いいたします。今日建てられておられます奉仕者お一人お一人の上にあなたが主の豊かな恵みを与えてくださいますようによろしくお願いいたします。このお祈りをイエス様の御名によって感謝して御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは続いて皆様もその場でご一緒にお祈りを捧げましょう。1分間お祈りを捧げましょう。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお祈りをそこまでにしていただきまして、次は聖書朗読です。聖書の箇所は新約聖書コリントの信徒への手紙1:10-22、新約聖書の306ページ、新約聖書の306ページになります。聖書の箇所はコリントの信徒への手紙1:10-22です。
聖書をお読みいたします。コリントの信徒への手紙1:10-22です。コリントの信徒への手紙10:1、兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中海の中でモーセに預かるバプテスマを受け、皆同じ霊の食物を食べ、皆同じ霊の飲み物を飲みました。 彼らが飲んだのは自分たちについてきた霊の岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒れ野で滅ぼされてしまいました。これらのことは私たちに対する警告として起こりました。彼らが悪を貪ったように、私たちが悪を貪るものとならないためです。ですから彼らの中のあるものがしたように、偶像を礼拝してはいけません。民は座っては食べて飲み、立っては戯れたと書いてある通りです。彼らの中のあるものがしたように、みだらな行いをしないようにしましょう。みだらな行いに及んだために一日で23,000人が死にました。また彼らの中のある者たちがしたように、キリストを試みないようにしましょう。試みた者は蛇に滅ぼされました。また彼らの中のある者がしたように、不平を言ってはいけません。不平を言った者は滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは警告のためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちを戒めるためなのです。だから立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。あなた方を襲った試練で世の常でないものはありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいます。私の愛する人たち、こういうわけですから偶像礼拝を避けなさい。私は賢い人たちに話すように話します。私が言うことを自分で判断しなさい。私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血との交わりではありませんか。私たちが裂くパンはキリストの体との交わりではありませんか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンに預かるからです。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。生贄を食べる人はそれが捧げられた祭壇と交わるものになるのではありませんか。私は何を言おうとしているのでしょう。偶像に捧げた肉とは何であるとか、偶像とは何であるとか言おうとしているのでしょうか。そうではなく、彼らが偶像に捧げるものは神ではなく悪霊に捧げていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってほしくありません。主の杯と悪霊の杯の両方を飲むことはできないし、主の食卓と悪霊の食卓の両方に預かることもできません。それとも主に妬みを起こさせるつもりですか。私たちの方が主よりも強いとでも言うのでしょうか。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A にあります。賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。それでは皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、 聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。皆様お座りください。それでは西名智子先生に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教、神は真実な方ですと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。慈しみ深い神様、あなたが私たちを愛し、恵みの中に守り導いてくださっていることを感謝をいたします。そして今日もあなたを礼拝するために御前に導いてくださり、このところに主にある方々と共に礼拝をお捧げできる恵みを感謝をいたします。主よ、今日は父の日です。どうぞすべてのお父さんたちのその日頃の愛と労苦等を覚えてくださり、家族のために労するその一つ一つをあなたが顧み祝福してくださることをお願いをいたします。また家族のために尽くすお父さんたちに感謝を表すことができるように、今日この日を覚えてください。また神の家族である私たちの教会のお父さんたちが、いつも教会の一人一人を覚え、愛を持って祈り、またその家族を支えるために奉仕しておられることを覚えます。どうぞあなたがその一つ一つに豊かに祝福を与えてくださることをお願いをいたします。主よ、この時お父さんあるいは両親だけではなく、人生の先輩である年長の方々が若い世代を覚え、彼らのその現状に目を留め、若い人たちの成長に寄り添ってその歩みを支えることができるように顧みてくださることをお願いをいたします。そしてどうぞ若い世代の方々が年長者を敬い、またその経験を尊重し、主にあって良き交わりを持つことができ、主にあるこの教会の神の家族としての交わりを深めていくことができるように顧みてくださることをお願いをいたします。私たちの一週間の歩みをあなたが守り支えてくださったことを感謝をいたします。どうぞこの一週間、世の中で、社会の中で、また家庭の中で労してこられたお一人お一人の疲れを癒してください。悩みや困難の中にある方々を慰め励ましてください。体調を崩したり弱っている方がおられるなら、どうぞあなたが見ておいて癒してくださることをお願いをいたします。今日も在宅や施設であなたを覚え、礼拝を捧げようとしておられる方々を顧みてくださり、そのところで捧げる礼拝を祝福し、あなたの恵みの中に新しい週を歩むことができるように顧みてくださることをお願いをいたします。私たちと同じようにあなたの恵みの中にその日々を豊かに祝福してください。また私たちのこの週の歩みのために、今日もどうぞあなたの御言葉を豊かに与え、お一人お一人があなたの御心をさらに深く知り、あなたのそばに歩み続けることができるように、あなたの御心の中に進むことができるように、顧みてくださることをお願いをいたします。多くの災害のために被災し 今もなお復興のために労しておられる地域や国の方々を覚えてください。私たちもその復興のために祈ることができますように、その方々が必要な助けを与えられるようにと祈ることができるように祈りを導いてください。そしてまたあなたが示され導かれるところに従って、そこに支援の手を伸べていくことができるように顧みてくださることをもお願いをいたします。この時代の中にあって多くの争いや戦争が続いています。また次々と起こってくる大きな災害が世界中にあることを覚えます。神様、どうぞその一つ一つ、そのところにある一人一人をあなたが今日も顧み憐れんでください。特に戦争の中にある人々、争いの中にある人々をあなたが守り、慰め、励ましてくださり、この困難な時を乗り越えることができるように憐れんでください。また何よりもその国の指導者たちがあなたを恐れることを覚え、自分の利益や欲のために権力を使うのではなく、主よ、人々の幸いと平和のために使えるものと変えてくださることをお願いをいたします。あなたの愛と慰めがすべてのところに届きますように、今日も私たちにあなたの恵みを豊かに与え、その恵みを届けるものとして整えてくださるようにもお願いをいたします。私たちに与えられている恵みをもう一度確信し、その豊かに与えられた命をさらに豊かに増し加えてくださり、私たちを通してイエス・キリストがその恵みが表され、人々がそれを見ることができ、受け取ることができるように、この週も私たちと共にいて導いてくださり、用いてくださるようにお願いをいたします。今日もあなたの恵みを待ち望みます。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は父の日です。世界中どのくらいのところでこの父の日が覚えられ、お父さんたちに感謝を伝えているのかなと思う、そういう日です。母の日の時もそうでしたが、お母さん、お父さんだけではなく、両親にその感謝を伝える、そういう日でありたいと願います。また、教会の中でお父さんとして、教会の兄弟姉妹に、ここにまた集まってくる方々に仕えておられるお父さんたちの祈り、愛とそのご奉仕に感謝をしたいと思います。神様が豊かに顧み祝福してくださいますように。そして私たちは私たちの天のお父様と呼ぶ神様がおられることを知っていますけれども、この神様について今日も聖書の中から教えられ恵みをいただきたいと願わされています。コリントの信徒への手紙を少しずつ見てきています。コリントのクリスチャンたちがその当時の社会のいろいろな習慣や価値観の中で、けれどもそれらに惑わされたり、あるいは影響を受けて変わってしまわないで、イエス様を信じてイエス様によるキリストのもの、クリスチャンとしての歩みをしていくようにと教えている、そういう手紙です。で、今日お読みしたこの10章の初めのところでは、パウロはもう一度偶像礼拝をしないようにと語っています。偶像礼拝を避けるようにしないようにということは、すでに取り上げられており、また偶像に捧げた肉を食べてもいいか悪いかという具体的な問題も語られてきました。そしてこの前の9章のところでは、パウロ自身がどのような姿勢でイエス様に従っているか、そこに仕えているかということが記されていました。 この10章に入ってパウロはイスラエルの人たち、イスラエルの民たちの歴史を振り返り、彼らの姿からその起こったことを例に挙げて、コリントのクリスチャンたちに警告を与えています。それは神様の御心にかなう、御心に沿った生き方をしていくようにということのためです。イスラエルの歴史については旧約聖書に語られていますし、また新約の中でも時々振り返っていろいろな出来事が挙げられてきています。ここではイスラエルの民がエジプトで大きな国民として一つの民族として増え広がり、けれどもそこで奴隷のような扱いを受けていたところから神様が救い出してくださり、神様が約束された祝福の地へ導いていかれ、そこで神の民として歩んでいく、その出来事を振り返るような、そういうことが記されています。パウロはここで私たちの先祖はと例に挙げていくわけですが、聞いている人たちはほとんどがイスラエル民族の血を引くユダヤ人と呼ばれる人たちではなかったということがあります。パウロはあえて自分たちの民族、その歩んできた神の民のその歩みを振り返りながら、彼らのような失敗をしてはいけない、間違った方に行ってはいけないということを教えているんですね。そしてイスラエルの民の歴史を振り返ると、一度ではなく何度も神様の恵みから外れ、自分たちの思いや願いで、自分たちの欲で歩み始め、神様を離れていき、そして神様からの罰を受けたり、あるいは懲らしめを受けたりということがありました。ここでそのことが少しずつ挙げられていっています。そしてこれが警告として今私たちに与えられているんだというんですね。警告というと、厳しい、そういうもののように見えますけれども、日常の行動あるいは生活、生き方ということを考えるときに、それは彼らの姿を反面教師のようにして、彼らのようにならないようにということを言っているんですね。ですからここで、彼らが悪を貪ったように私たちが悪を貪るものとならないためですというふうに言っています。悪を貪るというのは、神様の祝福をないがしろにして自分の欲、自分の思いを第一として生きていくということです。それは神以外のものを神とする偶像を拝む、礼拝をするということと関係があるんですね。彼らのようになってはいけないと言います。私たちは目に見えるもの、自分が確かだと思うものを信じて、それに頼って生きようとします。ここで偶像として、この時代の人たちの例から挙げられているのはそういうものだと思うんですね。私たちもこの日本の社会の中では、いろいろな神々が祀られ、またその教えが教えられています。そしてそこには何らかの像があったり、あるいは御神体と呼ばれる何か形のあるものが存在しています。それが力のあるもののように感じられる、あるいは教えられているからですね。私たちはそのように目に見える、どうも何か力がありそうだというものに頼って生きようとしていきます。けれどもここでパウロは、それは偶像であり、あなた方の役に立たないものであり、そういうものに信頼するのではなく、あなたたちを愛し、イエス・キリストによって神との愛の交わりの中に生きるようにしてくださった、この神様を信じて生きるようにと教えているんですね。私たちはよく、神様は目に見えないから信じられないと思うことがあったと思います。 今でもそういうふうに言う人たちは周りにいるかもしれません。確かに目に見えない、あるいは自分が確かだと思えないものに頼る、信頼するというのは難しいことであるのかもしれません。けれども神様はそのことが分かるように導いてくださり、またそのことを教えられ委ねられた人たちが伝えてくださり、信じて受け取るときにその永遠の命をいただいて、その力を私たちのうちにいただいて生きることができるようになります。そうなってきたと思うんですね。ですからここでパウロはイスラエルの人たちの例を挙げながら、彼らのようであってはならないと繰り返します。彼らの中のある者がしたようにみだらな行いをしないようにしましょう。これは偶像礼拝をし、また偶像に仕えるために不貧困な行いをしていくということを指しています。そのような人たちは死んでしまったとあります。また彼らの中のある者たちがしたようにキリストを試みないようにしましょう。試みた者は蛇に滅ぼされましたとあります。イスラエルのその旧約の歴史の中でキリストと呼ばれるのはイエス様ご自身に直接結びついてはいないかもしれません。パウロがここでキリストを試みる者というふうに表現したのは、一つはモーセのことを示しているのと考えられます。それはここに続くところにあるように、蛇によって滅ぼされたとあるんですね。旧約聖書民数記の記事を見ていくとわかるんですけれども、イスラエルの人たちが神様に背き、モーセに指導者たちに不平不満を言ったときに、神様は蛇を送ってその人たちをかませ彼らを滅ぼされるという記事があります。神様と神様が選ばれた彼らのために送られた使わされた人を信じない、その技を試み、また不平を言い拒絶していく、そうならないようにしましょうと言っているんですね。彼らも滅ぼされました。また彼らの中のある者がしたように不平を言ってはいけません。不平を言った者は滅ぼす者に滅ぼされました。イスラエルの民は特にエジプトから奇跡的な神様の技によって導き出されましたが、荒野をさまよう中で神様に信頼し従い続けることができずに、何度も不平を不満を言いました。指導者として使わされたモーセを非難するということもありました。その人たちは滅ぼされたというんですね。そして彼らのようにならないように、神様を信じその御心にかなう、御心に従う生き方をしていきなさいと教えています。けれどもここでパウロはそのような歩みをしていたとしても試練があるということを言っています。何もかもが順調に、何も悪いことが起こらずに平和に暮らしていけると言っているのではないんですね。私たちはよく御利益信仰という考え方を聞きますけれども、これを信じたら病気が治るとか、これを信じたら悪いことが起こらないとか、そういうふうに教える教えがあります。イエス様を信じて確かにそういうことも起こってきます。神様は私たちを愛して守っていてくださいますけれども、なぜこんなことが起こるんだろうかというような苦しいこと、大変なこと、困難なことも起こってきます。それは私たちが信じる、その信仰を成長させていただく、しっかりと信じて従っていくことができるように訓練をする試練だと言うんですね。その試練は神様が与えるものであり、私たちがこの神様を信じて神様の言われる、神様が祝福されるその生活をしていくことができるように導いていくため、私たちに力を与えていくためのものだというんですね。そしてこの
信じている神様、私たちを愛していてくださる神様は真実な方ですから、耐えられないような試練に合わせることがないというんですね。そして耐えることができるように、試練に耐えて生きていくことができるように、逃れる道をも備えていてくださいますと彼は教えました。私たちに必要な試練、訓練を神様は与えてくださり、弱く愚かなままで歩み続けないように、神様に信頼してその恵みの中を進むことができるように試練を与えられるというんですね。でもそんなに苦しいことは嫌だと思うかもしれませんけれども、その苦しい試練の中に神様は一緒にいてくださる。そして耐えきれないと思うとき、そこから逃れる道を準備してくださっている。逃れる道、逃れる場所というのは神様ご自身ではないかと思うのですね。神様の恵みから外れて、その苦難から離れていくというのではなく、神様の恵みの中に進み続ける、試練があってもそこにいてくださる主なる神様と共に信頼して進み続ける、真実な方、信頼に足るこの神様、試練があってもそこを進んでいくことができる、試練に耐えて生きていくことができると言っているんですね。そしてさらにパウロはここで偶像を礼拝する、偶像に仕えるっていうことは、偶像そのものには何の力もありません。それは今までに学んできたことの中にも記されていましたけれども、私たちをそそのかして偶像を拝ませようとする、それは神様ではないものに頼らせようとするということですね。そしてそれをするのは、私たちにそのようにさせるのは悪の力、悪霊だと言うんですね。偶像を自分の頼りになるものとして拝んでいくなら、それは悪霊のその力の中に、悪霊と交わるような生活になっていくんだと言うんですね。けれどもそうではなくて、イエス・キリストの血と体、それはイエス様が十字架に死なれ復活されたその命の恵みを与えられて、神様のものとして回復され、キリストにつながるものとして生かされていく、いつもイエス様との、父なる神様との、聖なる神様との愛の交わりの中に生きていく、歩んでいく、そのような歩みをしていきなさいと教えているんですね。私たちはこの真実な神様に信頼し頼らなければ生きていくことはできません。またイエス様によって与えられる永遠の命によって神様と共に生きる、そのような生活を導いていただかなければなりません。耐えられない試練に合わせることのないこの真実な神様に信頼して、神様との愛の交わりの中に歩ませていただきましょう。お祈りをいたします。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいます。恵み深い神様、今日も聖書の言葉を通し、私たちに頼りにならない、あるいは神様に従うことを妨げるような偶像を礼拝するのではなく、真実で愛と恵みの中に私たちを守ってくださる神様に信頼し、神様にふさわしい歩みをするようにと教えてくださり感謝をいたします。イエス様によって私たちはそのような命の中に、交わりの中に入れていただいていることを感謝をいたします。 私たちが試練を恐れず、苦しい時あなたに助けを求め、あなたに逃れることができるように守り導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらくご一緒にお祈りいたしましょう。
主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様から日々与えられている恵みを覚えて、自由に神様への感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美しましょう。賛美歌457番、神は我が力、賛美歌457番です。皆様お立ちください。礼拝の感謝と今から捧げます献金の祈りを西村さんに捧げていただきます。
あなた方を 耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいますと。主の神様、皆をあがめて感謝いたします。語られましたように、私たちがこの世に生かされる中で、神様以外のものに頼る誘惑やら、また神様に従っていても与えられる試練がございますけれども、すべてをご存知の神様は、私たちに逃れる道をも備えてくださいますと改めて教えてくださり感謝いたします。どうぞそのすべてをご存じて、すべてを導いてくださる神様に、日々従っていく歩みができますように、私たちを整えてください。今与えられたものの中から感謝にあふれ献金をいたします。どうぞこれを神様のご用のために用いてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、西名智子牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。それでは皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが一人一人と共にいつも豊かにありますように。アーメン。